イザヤ書の福音第11回、恐れることはないという主題で、イザヤ書の第36章から39章をご一緒に読みたいと思います。今日の主題は、恐れるなということで、一番最初に賛美したのも、恐れなくということですね。今日はもう、恐れがいっぱい、賛美の中にも、メッセージの中にも出てくるんですけれども、私たちは、様々なことに、恐れを抱きます。災害、事故、戦争、事件、最近は熊も出てきますけれどもね、いろんなものに私たちは恐れるわけですね。それだけではありませんね。人間関係、失敗、病気、お金なくなったらどうしようとかですね、地位、財産、それから老化、そしてやがて来る死。まあ人生を恐れる理由にこと書くことはないわけなんですけれども、ある音楽教室の生徒が先生にこう言いました。先生、発表会なんか怖くないもん。私、上がらないもん。というふうに言ったそうです。そしたらそれに対する先生の答えがね、大丈夫。もう少しあなたも上達すれば上がるようになるからね。というふうに言ったというんですよ。なるほどね。だから私たちは一生懸命練習するわけですね。だからむしろ恐れというのは、こういう私たちにとってね、いいこともあるんですよ。何しろ恐れるから命を守るでしょ。そういう意味ではね、恐れというのは生きとし生けるものの生存と成長のために神様がくださった賜物ということもできると思うんです。人間だけじゃありません。動物も恐れますね。文鳥もね、子供たちにギャーってやられるとね、私の肩に来るんですよ。恐れてんだけど、肩にいれば大丈夫というふうなね、そういうことで、もう生きとし生けるものは恐れるんです。人間は恐れる動物、動物も恐れる。多分植物だってやっぱり恐れてると思いますよ、いろんなことをね。そういうことで、むしろこれは賜物なんだということが言えると思うんです。今日の箇所は全部で4章にわたるわけなんですけれども、ここに書かれているのは、ヒゼキヤ王の三つの恐れということです。そして36章から見ていくとですね、戦争、病気、失敗と続くわけなんですよ。皆さんどう思いますこれ。戦争があって、病気になって、失敗して、なんという悲惨な人生だろうと思いますね。それに、ヒゼキヤ王って誰と思いますね。それでね、今日の週報、コラムの方をご覧ください。ちょっと縦になったり横になったりしていますけど、ひとたび横にしていただいてですね、南北朝時代のイスラエル、丸2というところで、ヒゼキヤという王様を、皆さん、南王国ユダの中で探してください。ちょうど真ん中あたりにあるでしょ。下に赤線引いてありますね。この赤線っていうのは、いい王様という印なんです。で、赤線がないと、不信仰な王様ということで、結構南王国にはね、信仰の深い王様が続いたんですけれども、ヒゼキヤ王、まあ年代がですね、王としていたのが、紀元前715年から686年という、約30年ほどの治世なんですけれども、その頃の預言者、誰かというと、ミカ、イザヤがいるわけです。だからイザヤ書にこの王様のことについて書かれてるんですけども、もうちょっと右の北王国イスラエル見てください。北王国はどうなってますか？というとね、もう滅んでない、いないんですよ。アッシリアに捕囚されているわけです。誰がやったのかというと、もっと右見てください。アッシリアの王様が北王国イスラエルを攻めて、全部奴隷として捕囚に連れて行った。このような時代なんです。それがちょうど今日のところなんですね。ただ、ヒゼキヤ王様のところを見てみますとね、ここ何も書いてないですよね。名前と年代だけです。でも、ヒゼキヤにはね、いろんなことがあったんです。ということで、州法をちょっと縦にしてください。そこにですね、ヒゼキヤ王様のことが書いてあるわけなんですけども、あらかじめこのことを見ておくと今日のところがよく理解できます。ヒゼキヤという名前は主は私の力という意味なんです。南王国ユダの王アハズの子で25歳で治世を始めた。30年間王であったということが書かれているわけです。彼はその経験のゆえに際立ちですよ。少 少しだけね、見てみますとね、こんな風に書かれているんです。ヒゼキヤはイスラエルの神、主に信頼した。そのために、彼の後にも彼の先にも、ユダのすべての王のうちに、彼に及ぶものはなかったと書かれているんです。え？そんなことないですよね。一番最初の王様はサウルですけど、次、ダビデでしょ？ダビデの子供はソロモンでしょ？やっぱダビデソロモンでしょうと思いますよね。ところが、列王記下の18章の5節には、彼の先にも後にも、ヒゼキヤのような王は出なかったというぐらいに絶賛されている王様なんです。事実彼は王に就任してからすぐに宗教改革をした王様なんですね。キリスト教の宗教改革はマルチン・ルターによって始まったというんですけど、そのマルチン・ルターの宗教改革記念日はカレンダー見てください。いつですか？今月の31日なんです。世の中がハロウィーン、ハロウィーンって言って騒いでいるときに、実はこれはですね、宗教改革記念日なんです。それに匹敵するようなユダの王国で宗教改革をした素晴らしい王様なんです。そして彼は古い伝統と教えを愛した。彼の重要性は3つの統治の記録に反映されていると言って、このイザヤ書だけじゃなくって、列王記下の18章から20章、それから歴代志下の方の29章から32章というところにも、ヒゼキヤの治世のことについて書かれているわけなんです。もうちょっと読みますね。紀元前715年に王に就任したとありましたけれども、実際には紀元前729年頃にお父さんのアハズと共同統治を始めている。というとですね、なんと11歳で王に即位しているということなんですよ。そして715年頃に王になった。25歳なんですね。さて、サマリアの陥落、紀元前722年。起きたわけです。それで北王国イスラエルは滅びたわけなんですけども、これはなんとヒゼキヤが18歳の時なんですよ。非常に多感な頃ですよね。その時に北王国が滅んでいる。大変だ。だから25歳になって彼は宗教改革を熱心にしたわけです。これは共同統治の第6年に起こった。一方、セナケリブというのがですね、アシリアの次の王様なんですけども、セナケリブのユダ侵入というのがあったんです。ユダを攻めてきたんです。これは単独統治の第14年、紀元前701年と言いますから、ヒゼキヤ王が39歳の頃です。約40歳ですよ。40歳頃に、こういうことが起きたんです。そのことが今日のところ中心になってくるわけなんですけれども、王の病気と回復はセナケリブの侵入の直前に起こったようである。その時王は15年寿命を延ばされた。後でちょっと見てみたいと思いますけれども、39歳になるちょっと前あたりに病気になっているわけなんですね。それから最後の産業。彼はまたエルサレムの防備を強化し、水の供給を確保するため、硬い岩を掘って、城壁内のシラムの池とギホンの泉を結ぶ533メートルの水道。これがヒゼキヤの水道トンネルと呼ばれるものなんですけれども、それを作ったということでですね、実は私これ、37年ほど前にイスラエルに行った時に、偶然にあったんです。それで写真を撮ってきたのが上なんですけれども、エルサレムの街っていうのは、シオンの丘にあるわけなんですけれども、丘にあると大切なのは何ですか？いかにして水を確保するかということなんですけどね。エルサレムにはたった一個、ギホンの泉っていうのがあるんです。で、それからあと、シロアムの池っていうところにそこに水引いてきてるわけなんですけども、それを飲み水として確保する必要があるわけです。それでもし敵が攻めてきたら、どこをまず確保すると思いますか？水なんですよ。水を抑えてしまえば、兵糧攻めも簡単なわけです。ということで、そういうことになっちゃいけないということで、ヒゼキヤ王は、この泉と池のところをですね、トンネルで覆ったんです。533メートル。そういうこともやった素晴らしい王様なんです。それなのにですよ、戦争、病気、失敗。これひどすぎるな、というふうに思いますよね。でも、今日のイザヤ書の箇所と、それから先ほど見ました、列王記下と、それから 歴代詩篇の方をですね、3つ重ねて彼の生涯を検討してみますと、実は出来事はこの順序で起きていないんです。まず最初に彼は38歳ぐらいに病気になって癒されるんです。でもその後で失敗を犯して神様から許されるんです。その後にアッシリアが攻めてくるというね、戦争が起きるんです。そしてその戦争に勝利する。だから順序としてはですね、38章の病気と癒しが先です。次に来るのが39章の失敗と神様の許し。そして36章、37章の戦争と勝利。この順序で事柄が起きているわけなんです。それで、まず38章の方から見てみたいと思います。紀元前702年、多分ヒゼキヤが38歳の頃の出来事だろうと思います。で、このように始まっています。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモスの子、預言者イザヤは彼のところに来ていった。主はこう仰せられます。あなたの家を整えておきなさい。あなたは死にます。生きながらえることはできません。というね、なんという宣告でしょう。実はね、これ私も北根黒松で神様からそう言われたように感じたことがあったということをお話ししたことがありますね。骨髄バンクドナーに一度ならず二度も回答したんです。あなたは死にます。身辺整理をしなさいというふうに言われた思いがしてですね。本当にそれから48歳の時に就活を始めて、今もずっとやってるわけなんですけれどもね。就活って実り多いんですよ。まあこれはあと別な話になりますから、ここまでにしますけれども、イザヤの言葉はきついですね。あなたの家を整えておきなさい。あなたは死にます。それに対して、ヒゼキヤはこのように祈っているんです。三節。ああ、主よ、願わくは私が真実と真心と思って見舞いに歩み、あなたの目にかなうことを行ったのを覚えてくださいと、涙を持って祈っているわけなんですね。ここまで25歳から38歳までの一生懸命彼は宗教改革をしてきたんです。それなのにもう死にそうな病気にかかるということで、彼は神様にこう祈ったわけなんですよね。それに対する神様の答えが5節に書かれています。言ってヒゼキヤに言いなさい。あなたの父、ダビデの神主はこう言われます。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙を見た。見よ、私はあなたの弱いを15年増そうとおっしゃったんです。そして実際に彼はこの後、さらに15年、生きてですね、宗教改革を進めるべく心に決めたわけなんですけれども、7節から読みます。主が約束されたことを行われることについては、あなたは主からこの印を得る。見よ、私はアハズの日時計の上に進んだ日陰を10度退かせようか。すると日時計の上に進んだ日陰が10度引いた。日時計が進むのは当たり前なんです。10度引いたというんです。まあ、どんな現象が起きたのかというふうなことは分かりませんけれども、でもそのようにして、神様は必ずこのことを行うということを、ヒゼキヤに示しているわけなんですね。だから、この38章の後半は、ヒゼキヤの賛歌です。17節で、ヒゼキヤはこのように歌っています。見よ、私が大いなる苦しみにあったのは、我が幸福のためであった。あなたは我が命を引き止めて、滅びの穴を免れさせたと歌っています。そしてさらに20節で、主は私を救われる、我々は世にある限り主の家でことに合わせて歌を歌おう、私は賛美しよう。そしてイザヤを通して主はこのように言われました。星一軸の一塊を持ってこさせ、それを腫れ物につけなさい。そうすれば治るでしょう。そして実際に彼は癒されたんです。これ以来私は星一軸が大好きでした。甘露煮だともっと大好きになりましたけどもね。これが病気と癒しですね。次の39章でしかしヒゼキヤは大きな失敗をするわけなんです。これもやはり同じ38歳の時、紀元前702年頃に起きたと考えられます。39章を見てみますとね、こんな風に始まっています。その頃、 バラダンの子であるバビロニアの王メロダク・バラダンは手紙と贈り物を持たせて施設をヒゼキヤに使わした。これはヒゼキヤが病気であったが治ったことを聞いたからである。この時バビロニアというのは小さな国だったんです。この後巨大帝国になっていくわけなんですけども、アッシリアにね相当苦しめられていたんですよ。それで特使をヒゼキヤの全会祝いに送ったとありますね。でも実はこれはね、エジプトを盟主とする反アッシリア同盟に参加を呼びかけるということが本当の意図だったわけなんです。でもまあ全会おめでとうございますということで来たところ、ヒゼキヤはどうしたのか、喜ぶわけですね。そしてこんなことをしたんです。2節、ヒゼキヤは彼らを喜び迎えて、宝物の蔵、金銀香料、貴重な油および武器庫、並びにその倉庫にあるすべてのものを彼らに見せた。家にあるものも国にあるものも、ヒゼキヤが彼らに見せないものは一つもなかった。何したんでしょうこれ。嬉しさのあまり、見てくださいこの宝物、神殿も王家の宝物蔵も全部見せた。そうするとですね、イザヤが来て言うんです。4節から、イザヤは言った。彼らはあなたの家で何を見ましたか。ヒゼキヤは答えて言った。彼らは私の家にあるものを皆見ました。倉庫のうちには彼らに見せなかったものは一つもありません。そこでイザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、すべてあなたの家にあるもの、およびあなたの先祖たちが今日まで積み蓄えたものは、バビロンに運び去られる日が来る。何も残るものはないと主が言われます。うわぁ。実は、神様がこんなに私たちを祝福してくださいましたと言いながら、自分の富を誇ったんです。で、すべて見せたということをしたんですね。イザヤによるお叱りの言葉なわけなんです。これしかイザヤ書は書かないんですけれども、他のところを見てみますとね、こんな風に書かれているところがあります。歴代史の方なんですけれども、しかしヒゼキヤはその受けた恵みに報いることをせず、その心が高ぶったので、怒りが彼とユダ及びエルサレムに臨もうとしたが、ヒゼキヤはその心の高ぶりを悔いてへり下り、またエルサレムの住民も同様にしたので、主の怒りはヒゼキヤの世には彼らに臨まなかった。実は主を誇ると言いながら、自分の富、自分の成功を誇っていたというわけなんですね。やはりこれ傲慢なんですね。だからイザヤを通して非常に厳しいお叱りを神様はおっしゃったと。いうわけなんですね。でもヒゼキヤはその時悔い改めてですね、神様どうぞお許しくださいというふうに言ったと書かれていますね。この後で36章37章のアッシリアが攻めてくるという出来事が起きるわけです。翌年です。紀元前701年、ヒゼキヤ39歳の時なんですね。アッシリアの将軍ラブシャケを通して威嚇してきたわけです。これは実は二度あったのではないかというふうに言われています。その第一回目が36章の一節のところから始まっているわけなんですね。ヒゼキヤ王の第14年、アッシリアの王セナケリブが登ってきて、ユダのすべての堅固な町々を攻め取った。そしてその将軍ラブシャケが言った言葉というのが4節から書かれています。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに言いなさい。大王アッシリアの王はこう仰せられる。あなたが頼みとするものは何か。口先だけの言葉が戦争する計略と力だと考えるのか。あなたは今誰を頼んで私に背いたのか。エジプトを頼んでるのかと言ってですね、威嚇してきたわけなんです。それからもう一回来て威嚇したというのがですね、次の37章の10節から13節までのところに書かれているんです。こんな風にラブシャケは言うわけなんですね。ユダの王ヒゼキヤにこう言いなさい。あなたはエルサレムはアッシリアの王の手に陥ることはないというあなたを信頼する神に欺かれてはならないというふうに言っています。ヒゼキヤの言葉を信じるなと。 というふうに言うわけなんですね。しかしそれに対するイザヤを通しての主の言葉が37章の6節から7節に記されていますね。イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう仰せられる。アッスリアの王のしもべらが私をそしった言葉を聞いて恐れるには及ばない。見よ、私は一つの霊を彼のうちに送って一つの噂を聞かせ彼を自分の国へ帰らせてその国で剣に倒れさせると言っています。恐れるには及ばない。神様は恐れるなと、恐れているから恐れるなというふうに言っているわけなんですね。そしてそのことが実際に神様は介入してきてですね、成就するんです。それが37章の36節からのところにこんな風に書かれています。主の使いが出てアッスリア人の陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が朝早く起きてみると彼らは皆死体となっていた。圧倒的な勝利をもたらしたということなんですね。そしてその後どうなったのかというと、アッスリアの王セナケリブは立ち去り帰って行ってヌネベにいたが、その神ニスロクの神殿で礼拝していた時、その子らのアデランメレクとシャレゼルが剣を持って彼を殺し、共にアララテの地へ逃げていった。クーデターが起きたんです。実際のこのクーデターはその直後に起きたというよりは20年後に起きていることが歴史的に知られているわけなんですけども、神の言葉が成就したんです。恐れるなと神様が言われたゆえんなわけなんです。恐れという言葉を聖書の中で引いてみましたらですね、全部で驚くなかれ633回出てきます。それぐらい私たちは恐れるんです。いろんなものに。で、恐れるなと神様が言われているところ、全部で74回なんです。聖書全巻にわたって神様は恐れるな、恐れることはないと言っておられるということがわかります。一番最初に出てくるのが、アブラハムよ恐れてはならないというアブラハムへの言葉でしたし、それから今のイザヤ書の37章6節のところで恐れるには及ばないという言葉がありましたね。で、この言葉を聞いてヒゼキヤは本当に神様の力を感謝してこのように言ったということが歴代志位記の中にさすがヒゼキヤの言葉だなというのがねあるんです。歴代志位記の32章7節にこういう言葉があります。心を強くし勇み立ちなさい。アッシリアの王も彼と共にいるすべての群衆をも恐れてはならない、おののいてはならない。我々と共におる方は彼らと共におる者よりも大いなる方だからである。彼と共におる者は肉の腕である。しかし我々と共におる方は我々の神、主であって、我々を助け、我々に代わって戦われる。民はユダの王、ヒゼキヤの言葉に安心した。恐れるな、と言われたこの言葉を、本当にヒゼキヤは感謝して民にも伝えたということがわかるわけなんですね。恐れる、恐れる、恐れるというのが聖書の中にも何度も出てき、またそれは紀元前、700年の昔だけじゃなくて現代の私たちもいろんなことに恐れます。恐れるというのは悪いことなんでしょうか、不信仰なんでしょうか。恐れること自体は悪いことでも不信仰でもありません。なぜ私たちは恐れるのか。これね、私が好きな言葉がね、ロシフーコーという人が言った言葉なんです。我々は生涯の様々な年齢に全くの新参者としてたどり着く。だから多くの場合、いくら年を取ってもその経験においては経験不足なのである。私は今73歳です。70歳の鼻たらしです。だって生まれて初めて70歳になってですね、これからどうなるかわからない。80歳になった人は80歳の鼻たれです。50代の人も40代の人も生まれて初めてその年代に到達するわけです。何が起きるかわからない。恐れるわけですよ。未経験のことがいっぱい起きてくるわけです。恐れて当たり前なんです。私たちが真に恐るべきことはむしろ ヒゼキヤが陥った高慢ですね。高慢、自分が神になってしまうということですよ。それはやっぱり神様に罪を犯すことなんですね。でもそれが終わりではなくて、大切なのは罪を犯した時にヒゼキヤのように悔い改めて主なる神に立ち返ることです。その時にヒゼキヤにおっしゃったように、神様は私たちに語りかけてくださいます。私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙を見た。そのために私たちの罪をあがなうイエス様、御子を惜しまず私たちのところに送ってくださったわけですよね。私たちが心から悔い改めるならば、主は恐れることはないと語ってくださるんですよね。結論として、主の御言葉に励まされたヒゼキヤの信仰告白をもって結びたいと思います。心を強くし勇み立ちなさい。アッシリアの王も、彼と共にいるすべての群衆をも、恐れてはならない、おののいてはならない。我々と共におる方は、彼らと共におる者よりも大いなる方だからである。アーメンですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは様々なことを恐れます。でも恐れはあなたからの生存本能としての賜物であることを今朝学びました。恐れるなと言って共にいてくださるあなたがおられるので、私たちの体は恐れても心は平安です。むしろ罪を犯してあなたから離れることのないようにどうかお守りください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Oh,